こんにちは、ハルトです。ナイナルツリーのポッドキャストへようこそ。こんにちは、本の要約とレビューをします。敗者のゲーム現状代ハタハンは、投資コンサルタントとして知られるチャールズ・デ・エリスによる資産運用の古典であり、個人投資家が長期で成果を上げるための考え方をまとめた実務書きです。本書の中心には、投資は勝者のゲームではなく、敗者のゲームになりやすいという比喩があります。つまり、卓越した予測で勝ちに行くよりも致命的なミスや高コスト、感情的な売買を避けることが結果を左右するという立場です。そのために長期目標に沿った資産配分を決め、低コストのインデックスファンドを活用し、規律を持って運用方針を守り抜く重要性が繰り返し語られます。理論だけでなく、投資・信託の選び方や手数料への注意など、現実的な論点にも踏み込み、投資行動を整えるための指針を与える一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、投資は敗者のゲームという視点、本書の最も有名な主張は、投資の多くは敗者のゲームになっているという捉え方です。勝者のゲームとは、勝された技術や判断で積極的に得点を取りに行き、実力差が結果を大きく左右する世界を指します。一方、敗者のゲームでは、勝敗は華麗な一撃よりもミスのずくなさで決まりやすい。エリスは資産運用をこの後者に近いものとして描きます。市場には機関投資家や専門家がひしめき、情報も高速に広く行き渡るため、平均を上回ることを安定的に達成するのは難しい。ここで個人が短期予測や頻繁な売買に走ると、取引コストや税、タイミングの失敗が積み重なり、負けを自ら招きやすくなります。だからこそ本書は市場に勝とうとする発想を一旦脇に置き、避けるべき典型的な失敗を減らすことに集中します。この視点は投資を技術競争としてではなく、意思決定と行動管理の問題として捉えなお推理口になります。次に、長期計画と資産配分が成果を決めるエリスが強調するのは、投資の成否は銘柄選びや短期の市場予測よりも、長期の投資計画と資産配分で大きく左右されるという点です。まず、投資は人生設計の一部であり、目的、期間、必要資金、許容できる変動の大きさを明確にする必要があります。その上で、株式と債券などリスク特性の異なる資産をどう組み合わせるかを決め、想定外の相場変動でも破綻しない形に整える。ここで重要なのは、勝された配分を一度決めたら、その方針を市場のニュースや一時的な成績で安易に変えないことです。短期的に有利に見える資産へ乗り換える行動は、高値掴みや安値売りにつながりやすいからです。本書は、投資を長期の確率的な意図、波として捉え、計画とルールが感情の介入を抑える役割を果たすと示唆します。資産配分は万能ではありませんが、個人がコントロール可能な領域であり、ここを丁寧に設計・指示することが敗者のゲームを勝ちやすくする土台になります。さらに、インデックスファンド活用とコスト最適化、本書は、個人投資家の実践策として、インデックスファンドの活用を強く推奨します。市場平均を上回る運用を継続するのが難しい環境では、平均を低コストで取りに行く戦略が合理的になるという発想です。インデックス運用は、幅広い分散を自動的に確保しやすく、運用者の判断、ミスや過度な売買を構造的に減らす利点があります。さらに、手数料などのコストは確実にリターンを削るため、長期では小さな差が大きな差に変わります。エリスの議論は、未来の市場を当てることよりも確実に管理できるコストや税、売買頻度を最適化する方が成果に直結しやすいという考え方に立っています。また、投資信託を選ぶ際には、過去の短期成績に飛びつくのではなく、費用構造や運用方針の一貫性、分散の度合いなど、長期で意味を持つ様子を見る必要があると促します。インデックス投資が常に最良というより、個人が負け筋を避けるための現実的な標準解として位置づけられている点が特徴です。リスクの理解と行動の罠への対処、エリスは投資のリスクを単なる価格変動としてではなく、計画を放棄させる心理的圧力としても捉えます。相場の急落や熱狂は合理的に決めた方針を簡単に揺さぶり、恐怖や欲望によるタイミング売買を引き起こしやすい、結果として、高く買って安く売るという最悪の行動パターンに陥りやすいことが敗者のゲームを生む原因になります。今書は投資家が直面する矛盾や自己欺瞞に目を向け、短期のニュースや他者の成功談に反応しすぎない姿勢を求めます。そのための対処として、資産配分の目標比率を持ち、定期的に見直す仕組みを作ることが有効になります。つまり、感情で売買するのではなく、ルールに従って調整する。 リスクを取らないことが正解ではなく、自分が耐えられるリスクの範囲を把握し、その範囲で長期的に市場に留まり続けることが重要だというメッセージです。投資の技術論より、意思決定の質を下げる心理の罠をどう避けるかに重点が置かれている点が、本書の実用性を支えています。最後に、方針を守り抜く規律と運用の仕組みか、本書が繰り返し訴えるのは良い戦略の選択以上に、それを守り抜く規律が成果を決めるということです。長期投資では正しい方針であっても短期的に報われない局面が必ず訪れます。その時に方針を変えたり、流行結果として平均を下回りやすくなります。エリスが提案するのは投資を気分で行うのではなく、人生の目標に紐づく政策として扱うことです。具体的には投資目的に合う資産配分を定め、低コストの商品を軸にし、定期的なリバランスなどの手順をあらかじめ決めておく。こうした仕組みは市場が騒がしい時期ほど効果を発揮し、投資家を自己は快適な意思決定から守ります。加えて専門家や運用機関を使う場合でも丸投げではなく役割と期待値を明確にし、過度な期待をしない姿勢が必要になります。投資を継続可能な行動体系に落とし込むことが、敗者のゲームにおける最重要の実践課題として定義されています。結論として、敗者のゲーム原著第8話ハンダハンは、投資を当て物や勝負事としてではなく、長期の目標達成のための意思決定プロセスとして整える本です。向いている読者は、これから資産形成を始める初心者はもちろん、個別株やアクティブ運用で思うような結果が出ず、運用方針を立て直した一中級者にも当てはまります。得られる実利は、勝ち方のテクニックよりも負け方を避ける設計図です。自分が取れるリスクの範囲を定義し、資産配分を中核に据え、低コストのインデックスファンドを活用し、規律を持って継続する。これらは派手さはない一方で、多くの投資家が再現しやすい現実的な方針です。同ジャンルには市場予測や銘柄、選定を売りにする本も多い中、本書が際立つのは、予測の限界とコストの確実性を直視し、コントロール可能な要素に集中させる点です。読後に残るのは、相場感よりも行動指針であり、長期投資を続けるための基礎体力を与えてくれる古典として位置づけられます。ご支援いただける場合は、チャールズ・エリス。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。